4ページです。熊本地震関連事業決算。令和3年度は熊本地震の復旧復興のために令和2年度からの繰り越しも含めて約18億円一般会計を使いました。熊本地震関連の主な事業、新庁舎建設にかかる工事のための費用一部14億1971万円、新庁舎にかかる備品購入のための費用2億2280万円、仮設庁舎や仮設書庫、倉庫などの借り上げ料1012万円、熊本地震復興基金活用事業の主な経費、熊本地震復興イベントゾロ増除幕式への補助金300万円、民間賃貸住宅への入居や転居助成などの住まいの再建支援のための費用520万円、戸建て木造住宅の耐震改修のための補助金668万円、復興基金創意工夫分を充てた事業、災害用備蓄食材を購入するための費用186万円、災害公営住宅等に入居されている高齢者世帯等へ緊急通報装置を整備するための費用45万円、被災した宅地の地盤改良を行うための補助金40万円、ワンピースゾロ像の監視カメラを設置するための費用69万円、新庁舎に防災設備を設置するための費用1063万円、災害ごみを撤去するための費用463万円、防災行政無線の南庁地域の状況を調査するための費用275万円、一部損壊世帯の住宅修理費に対する見舞い金64万円、被災した農業者の農業用施設の再建のための補助金208万円、半壊以上の判定を受けた住宅の応急修理に対する補助金343万円。新型コロナウイルス感染症対策関連の主な事業。令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策のために約15億円一般会計を使いました。感染防止対策、ワクチン接種のための費用2億4026万円、地域づくり活動支援事業補助金、地域コミュニティの感染対策にかかる補助623万円、学童保育施設の臨時特別解消経費及び自粛要請による利用料の補助649万円、保育園認定こども園学童保育施設子育て関係施設の感染症対策にかかる補助2947万円、児童生徒一人一台の端末整備など小中学校からのオンライン授業に対応するための費用1228万円、小中学校のコロナ対策用品購入事業2174万円、在宅で読書ができる電子図書館の運営に関する費用209万円、経済対策その他、子育て世帯への生活支援特別給付金2000万円、非課税世帯への臨時特別給付金2億6550万円、地域移動販売事業補助金254万円、子育て世帯への臨時特別給付金6億9920万円、感染防止対策継続助成金、飲食宿泊事業者等への事業継続のための給付金2292万円、宿泊客誘致緊急対策事業、観光業を支援するため宿泊費等の助成3234万円。町の財政は大丈夫？ 健全化判断比率と資金不足比率。健全化判断比率とは、財政が良好かどうか判断できる指標です。財政破綻を防止し、早期に健全化を図ることを目的としています。早期健全化基準を上回ると自主的な改善努力をしなければなりません。町は基準よりも下回っていますので、財政は健全な状態ということがわかります。健全化判断比率、令和2年度、令和3年度早期健全化基準の順番でお読みします。1、実質赤字比率、令和2年度黒字、令和3年度黒字、早期健全化基準 13.47%。 2、連結実質赤字比率、令和2年度黒字、令和3年度黒字、早期健全化基準 18.47%。 3、実質公債費比率、令和2年度 8%、 令和3年度 6.5%。 早期健全化基準 25%。 4、将来負担比率、令和2年度黒字、令和3年度黒字、早期健全化基準 350%。 資金不足比率、令和2年度黒字、令和3年度黒字、経営健全化基準 20%。 1、実質赤字比率、財政運営の悪化の度合いを示す比率です。町は実質黒字です。2、連結実質赤字比率、すべての会計を合算し、町全体の財政運営の度合いを示す比率です。町は黒字です。3、実質公債費比率、元利償還金など借金の返済額などを指標化した比率です。4、将来負担比率、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す比率です。5、資金不足比率、公営企業との資金不足額の事業規模に対する比率です。町は公共下水道事業会計、農業集落排水事業会計、工業用水道事業会計の各会計とも資金の不足額はありません。5ページです。知ろう、気づこう、ヤングケアラー。ヤングケアラーとは法令上の定義はありませんが、本来大人が担うとされている家事や家族の世話などを日常的に行っていることにより、子ども自身がやりたいことなどを子ども自身の権利が守られていないと思われる子どもとされています。学校生活に影響が出たり、心や体に不調を感じたりするほどの重い負荷がかかっている場合は注意が必要です。子どもらしく過ごす時間を確保し、家族をケアしていることの誇りも大切にして、一人一人の子どもを支援しましょう。10枚の挿絵があります。障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。家族に代わり幼い兄弟の世話をしている。障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている。目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている。日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている。家計を支えるために労働をして、障害や病気のある家族を助けている。アルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族に対応している。がん、難病、精神疾患など、慢性的な病気の家族の看病をしている。 障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。子供が持っている権利。生きる権利。住む場所や食べ物があり、命が守られる。育つ権利。元気に健康に毎日を過ごして成長する。守られる権利。保護者の人から育てられる。守ってもらえる。参加する権利。自分の意見を言う。話を聞いてもらえる。これらは世界の国々で約束されている子どもの権利です。誰からもこの権利を奪われることがあってはいけません。ヤングケアラーに関する相談窓口。相談窓口、電話番号、その他の順に読み上げます。熊本県ヤングケアラー相談支援センター。電話096-384-1000。平日8時30分から17時まで。土、日、祝日、年末年始は休みになります。児童相談所、相談専用ダイヤル。電話0120-189-783。通話料は無料です。24時間、子ども SOS ダイヤル。文部省、24時間、子ども SOS ダイヤル。文部科学省、電話0120-078310。通話料無料、24時間受付、年中無休です。子どもの人権110番、法務省、電話0120-007-110。通話料無料、平日8時30分から17時15分まで、土日祝日、年末年始は休みです。役場子育て支援課、電話096-293-5981。平日8時30分から17時15分まで、土日祝日、年末年始は休みになります。福祉の相談窓口、役場1階、電話096-293-3122。平日8時30分から17時15分。土日祝日年末年始は休みになります。問い合わせ役場子育て支援課子育て支援係電話096-293-5981。